宗教コミュニティラジオピカステ。
世の中をピカッと明るくしたい、そんな願いを込めてお送りします。超宗教コミュニティラジオピカステ。
浄土真宗僧侶のカズくんです。
キリスト教牧師のタクちゃんです。
イスラム教徒ナセルです。はい、今年最後の放送です。
ですね。
ですね。
はい。
そして160回という、ちょっとまあ、キリがいい感じですけれども。
そうか。
そう
か。でもあの150回記念から10回もうやってんだね。
そうですね。ね。ナセルさんの、まあ、年末年始の過ごし方みたいな感じの感覚です。
はい。
いつも通りってことね。
うん。ああ、160だな。
ね。
多分それ前の放送を聞い
ていただいたら分かると思います。
あ、いつも通り昨日の次の今日だなみたいな、そんな感じですね。
確かに連続で放送こう収録しているから我々は分かるけどね。
はいはい、はい、
あ、というか今日クリスマスなんですよね。
はい、
25日なので、
一応25日がクリスマスですね、
うん、
じゃあ今日はタクちゃんはもうどんちゃん騒ぎで、あ、大忙しよ。
どんちゃん騒ぎしながら大忙しなの？
あ、大忙しで大変な、どんちゃん騒ぎ。
そうですね。う
ん、
前、話したの覚えてない？
24 でおしまいなんだって。
24で、教会としてはね、24でおしまいで、ほっとして、本当に、
あ、二日酔いで。
心が酔わないよ。酔わないで、すごくほっとして過ごしてる、この日かなと。
あ、一番。25は本当に何も知らないん
です。そうですね、しないですね。
抜け殻みたいな感じですか。
それなんかトゲがある。今回トゲだらけ。
どうした、カズ君。
違いますか。
トゲだらけ。そう、抜け殻かもしれないですけど。でもね、なんかまあほっとしているところかなと思いますし、また24日がちょうどね、そのクリスマス礼拝と、それからクリスマスの午後はみんなでこう、まあ、パーティーというかね、うん、していて、うん、お腹がいっぱいで食べ過ぎちゃってってことありえますね。
うん、
はい、抜け殻というかお腹がいっぱいすぎる感じ、
うん、まあ、パーティーはやるんです、
まあ、パーティーっていう言い方しませんけどね、祝会って、その祝福の会、祝会っていう、皆さんで一緒に祝うという会はします。
なんか今更なんですけど、教会でクリスマスの礼拝をするイメージはあるんですけど、その後のパーティーって、
うん、
どうやる？
みんなでですね、一品持ち寄りで、
うん、
みんなでそれを食べ合いながら、
うん、
なんだろうな、ゲームをしたりとか、出し物したりとかっていうのをうちではやりますね。
ほー。
そう、なんか、ピアノの演奏してみたりとか、みんなでこう、賛美歌歌ってみたりとか、ビンゴ大会やった時、年もあったかな。昔は、プレゼント交換なんかもしましたね。一人300円のプレゼント持ち寄って。
うん、300円
そうそうそう。いろんな方がいらっしゃるので、うん、誰でも持ってこれるようなものっていう感じで。う
ん、どんなのがあるんですか？なんかさ、こう、300円のプレゼントって、どんなのがあるんだろう？
へぇ、定番は100円ショップの3つでしょ。
あー。
例えばネックウォーマーと手袋と靴下みたいな。
なるほどね。
ハンカチとタオルと、とか。
うん、うん、うん、うん。あ、面白いかもしれない。
面白いですよ。割とね、面白いんですけど、最近はちょっと、それはあんまりやってないんですけど、まあ、別の企画をやったりするんですけどね。
うん。
そんなことがあります。
うん。
はい。
カズ君はクリスマスは特になし。
おそらくお参りしてると思います。
日曜日。あ、じゃあ月曜日だ。
月曜日とかも、何かしてると思います。お参りが入ったらしてると思いますし。
家でもクリスマスパーティーしない？
別段しないですね。
する意味がね、ないよね。
だって娘も幼稚園だったら、周りはクリスマス。
ああ、やってると思いますね。うん。
うちはしないんだよ、みたいな。
別段そこには触れない感じですよね。幼稚園とか、そういうとこではやってるとは思うんですけどね。
なるほど。うん、
って言ってるってことは、ナセルさんとかやるってこと？
うん、ケーキくらいは食べるかな。うん。なんかこう、祝うっていうよりも、まあ、イベントとして。
うん。
祝ってくれるんだ。
だって、イエス・キリストは預言者でコーラン出てきますもん。
え、だから？
だからってのも。
じゃないでしょ。
別にやっちゃいけないってわけじゃない。
そこ無理やり繋げるとややこしくなるか。
やめとこうか。
ね。
ね。はい、これ以上触れないところで今年最後の放送行ってみましょう。各宗教の重大ニュースをって言われたんですけれども、重大ニュースなんて10個なんてあげられないということで、とりあえず一つでいいから語ってみましょう。 まずは、カズくんから行ってみましょうか。
まあ私、過去をよく忘れるんですけど、ですね、本山の、まあ、御門主っていう一番トップの方が代替わりした。
あ、今年だっけ？
と思うんです。
でも、聞いた。
うん、聞いた、
ですよね。
話題は聞いたけど、今年だったかどうかが分かんないけど、うん、割と記憶に新しくて、
今年あたり。
去年だったらごめんなさい。
はい。
その代替わりをしたので、それはやっぱり大きなニュースになったかなと思います。
そうっすか。
そうです。
仏教関係でさ、面白いなって思ったのはさ、ペッパーくんが出てきたじゃない。
ペッパーくん、うん。
お経を読むペッパーくん。
うん。お経を読むペッパーくん。
あれ知らない？結構話題になってたんですけど、ペッパー同士って言って、夏ぐらいかな、葬儀をもうペッパーでやるっていう。
あー。それは何？ネットで、ん？
いや、ネットもそうだし、実際にそういうサービスを開始しましたっていう会社も出てきたり。俺それが来ると思ってたから。てかそれ知らなかった？
ペッパーくんが、うん。
おう。
ああ。
ハセルさんは絶対あれだね。競馬とかやらない方がいいね。
なんで？
絶対来ると思ってたけど、全くノーマークだっていう。
ノーマークかよと思って。
そういう。
ああ。まあ、それを始めたってことなんですよね。うん、
ペッパーくんが説法までするらしいよ。
ああ、
うん。ペッパーくん、可愛すぎるよね。
ペッパーくんどこでもいますけどね。
そうだよね、
うん。
だからこれからどんどんどんどん人工知能が発達していくとどうなるんでしょうみたいな議論が夏頃にあったのを覚えてますけど。はい、ということで、たくちゃん。
宗教的なビッグニュースっていうと、はい、今年ですね、宗教改革。
ああ、はい。
500年ちょうど。うんだったっていうのが、まあ、キリスト教会の中では、まあ、なんやかんやあちらこちらでいろいろとやってましたね、うん。私自身がすごく何かにこう関わったかと言われると、あまり関わってはいないんですけど、うん、なんか、やっぱり盛り上がっているところが多かったかなという印象は持っています。
うん、
でも、なんか、一昨年ぐらいからあと2年だねとかって言ってて、去年あと来年だねとかって言ってた割には、なんかさらっと流れたかなっていう印象がありますね。で、ちなみにですね、私たちが使っている聖書の翻訳があるんですね。新改訳っていうのがあるんですけど、それがですね、新しい訳が、今年、改訂版というかな。が出まして、今までこう第1版、第2版、第3版ってきたんですけど、2017年訳ってもう今後、そういう言い方になりましたね。うんうん、で、多分、それを、500年、宗教改革500年の年に、っていうのが少しこうかかってたようなことかなと思います。まだ、実は私それ、新しい訳を手に入れてないんですけど、うんうん、なんか、やっぱり新しい、いろんなこう考古学的な研究とか、最新のものが取り入れられた訳だそうなので、早く見たいなと思ってますけども、う
ん、
はい。
いつ手に入るんですか、それは。
あ、もう手に入ります。
あ、そうなんだ。
買いに行けばもう手に入ります。
じゃあ、買いに行こう。
はいはい。
はい。
っていうか、まあ、ネットでもね、もうある。あ、ネットはないのかな、まだ。そうか。ネットはまだないのか。うん、なんか、ネットとかソフトとか、そのうち出てくるかなと思って、そっちでいいかな、なんて思ってはいるんですけどね、うん。はい。
なるほど。で、イスラムの一番大きいなっていうか、僕が面白いというか、これから大きく世界が変わるなと思ったのは、9月に発表された、サウジアラビアで女性が車の運転 OK になったっていう。
うん、
のは皆さんもご存知かな、
うん、ニュースで見ました、
うん。ニュースでなんかね、言ってたのは聞いたけど、うん、なんかどれほど衝撃的なのかがよくわからない。
あ、
うん、今まで女性が運転すると捕まってたんですよね、
うん。
で、その法律っていうのがイスラム法的に実はすごい曖昧だったりしたんですけれども、うん、まあ一応社会のルールとしてダメみたいなことになってて、2、3年、もうちょっと前かな、5、6年くらい前から、ちょっとこう、海外に留学してた人が、その留学先で免許を取って、うんうん、 サウジに帰ってきても運転してみたいみたいなので、どんどんどんどんアクションはあったんですけど、この度ちょっと踏み切ってようやく解禁ってことになって、まあ正式には来年 6月からこう施行されるんですけど、こう今まで女性が運転できなかったからこそ、外国人の男の人がこう雇われドライバーとかでいっぱいいたんですけど、うんうんうん、その人たちが大量にこう職を失ってどこに行くんだろう、あれあの辺は危ない国があるぞっていうので、僕はこう社会的に見たら女性車の運転良かったねっていうところばっかりなんですけど、これからちょっと危ない面も出てくるんじゃないかなと思って、あの辺は気をつけてウォッチしてますね。
でもそれがいつだっけ、9月、
9月に発表されて来年の6月から施行です。
その後9、10、11、12ってきて、なんか動きはあったんですか？
動きはまだ、それは取り消すべきだっていう動きはやっぱりある。
それは女性があまり社会に出ることをタブー視してる時代があるから、
まあ、
女性の権利について非常にやっぱり、なんていうかな、格差がありますよね。男性と女性の格差がとてもありますよね。結婚だってね、女の人は4人の男性と結婚していいとは言ってないもんね。ね、その代わり、まあ女性はすごく守るとかそういう意識があるのかな。だから、よしあしというよりは、そういう文化なんでしょうね。
違い文化ですね。なので、これからやっぱ、ちょっと怖いところも出てくるんじゃないかなって正直思ってます。特に来年。はい。ということで、ガラッと話を変えまして、個人的なビッグニュース行ってみましょう。今度は、タクシャンから行こうか。
え？はい。私、ここでちょっとお話ししてたかと思うんですけど、今年の最初の頃ですね。和歌山に行ったという話をしていたかと思うんです。
はい。
で、実は父の、私の、まあ、もう亡くなったんですけど、父の実家、実家が和歌山にあったので、私のルーツは和歌山にあるんですけど、その和歌山に、2回行きましたね。今年は2回行って、一つは、南の方ですね。その、先端の方というか、三重県に近いあたりまで行ったんですね。で、それは1月だったんですけど、多分向こうで録音してきて、
あったね。
勝浦漁港ですみたいなやつ。で、2月には、今度はその、もうちょっとこう、和歌山市内とか、その、南まで行くまでの間のあたりの教会訪問をしたりしてですね。なんか今年は和歌山イヤーだったなぁと。まあ最初の方だけですけどね、後半にもあったかというと、後半はあんまりなかったんですけど、でも、和歌山に、2回も、行ったなというのも、すごく、私の中でのビッグニュースでしたね。
タクちゃんのルーツがそこにあるんですよね。
多分ね。
なんかもう肌でビビって感じたんでしょ？和歌山に足を踏み入れた瞬間に。
あんまり和歌山。あ、でもいいね、こう人柄っていうか、いい土地柄だなって思いました。僕、関西決して嫌いじゃないんですけど、関西の中でもすごくおとなしいっていうか、いうところで。
温厚な
感じですね。で、あとはその、例えば、白浜とか、観光地とか、ああいうところは、ね、やっぱり、本格的に行こうとすると、ね、なかなか行けないところなので、すごく、お仕事とはいえ、ひょいと行ってこれたので、とても良い、時間を過ごしたなと。結構、重大ニュースでしたね。
なるほど、じゃあ続いてカズくん。
まあそんなないんですけどね。
そう。
そこから入んの。
そこが入んの。
でもうち今の建物が建って、まあ5年行くか行かないかぐらいなんですけど、建てた業者さんから連絡が入りまして、壁紙に不具合があるので、全面特改しますっていう。
リコール？
リコールみたいです。その壁紙メーカーが製造時にちょっとこう不具合があって、で、まあ、こう使ってると、こう剥がれたりとか、いろいろこう支障が出てくるので。
それ以外の支障がよくわからないね。剥がれる以外の支障が、
なので、もうその型番のものは全部変えますって言われまして。 それで、まあ、家の3分の1ぐらいの壁紙が全部とっかえみたいな感じで、2日間がかりでやってもらいましたけど、まあ、まあね、そんなに日に焼けてるとか、傷だらけになってるとかっていうわけじゃなかったんですけど、
まあ、気持ちはいいけど、特に大きなあれはなく、変えるということが結構大変だったりしてね。なんか使えなかったりしてる、その日はね。
そうそうそう、そうなんです。なので、まあ、ちょっと大変だったなっていうくらいですかね。う
ん、あれ、お子さん生まれたの今年なんだっけ？
違います。
去年でしょ。
去年か。
去年です。
そっか、それを言わずに、そっち言うか。それ違うのね。
はい。
はい。
まあ、僕の個人的なビッグニュースというか、今まで実はコラム書きたいなと思ってたんですけれども。
コラム書きたいなと思ってたってどういうことだ？
コラムの仕事したいなと思ってて、で、今年キリスト新聞で書かせていただけるようになって、大変は大変なんですけど、やりたい仕事ができて非常に嬉しいです。
コラム書きたいなって思う？
うん。
全然思わない。
私。ね。
なんかこう話すお仕事っていうのはちょこちょこいただけてたんですけど、うん、書くっていう仕事が、うん、あんまりコンスタントになく、書きたいなって思ってて。
あ、だって本とかも出したりしてますよね。あ、あれはまた違う。
あれなんだから喋ったのを
字になった
のか文字起こししてるってことだよね。
またちょっと違いますね。
ちょっと違う。我々も今宗教しりとりコーナー持ってますからね、新聞に。
ね
え。ねえ。という飛躍の年になったのではないでしょうか。
何の飛躍
だ。あ、ピカステの重大ニュースとしては。
それ入るんじゃない？ピカステのニュースとしては。あと150回。
いやー、そんな、そんな。
何何、
ね、そんな大したことじゃないですよ。
大したことないよね。ね。もっと私たちは大きく飛躍しないとね。
そうですね。
ロケットと関係してたりとかね。
そうです、もう。
NASA？
いやいや、JAXA でいいんじゃないかな。JAXA でいいんじゃない。なんで NASA 行っちゃうの。
いや、JAXA を飛び越えて、じゃあ来年 NASA 目指しましょう。はい。まあ、ピカステっぽい締めですね。
の乗り物っていいな。皆さん飛行機好きですか？
うん、好きですね。
よく乗りますか？
あんまり乗らないですね。さっき話したように、和歌山に行った時に乗ったので、
はいはい。
はい。いや、久しぶりだなと思って。
あ、去年も乗
ったか。そうですね、LCC でしたかね。あ、いや、行きは、
ピーチですか？
行きは全日空だったかな。
おー、はいはい。
うん、帰りは、忘れちゃった。なんとかっていうところ。
まあね、いろんな、こう、会社があったりとかしてますけど、うん、まあ大体乗ってる飛行機は、ボーイングか、もう一個何でしたっけ？
何でしたっけ？エアバス。
あ、うん、エアバスか。
かな？
どっちかだと思うんですけど、うんうん、まあ私もそんなに詳しくないんですけどね、うん、飛行機乗るときって、座席って結構考えます？
ああ、指定できるか
ど
うか。
どこに座るか。
僕、今回撮った時に考えたんですけど、うん、結局どこがいいかがよくわからないので、
はいはいはい、
やっぱあ、窓際かなぐらいの感じで撮りましたね。
はいはい。そうですよね。だいたいまあ、翼が胴体の真ん中についてて、
はいはい、
そこから前にするか、その翼の真ん中あたりにするか、そこから後ろにするか、だいたいまあ3パターンぐらいが大きなこう分かれ目になってるみたいなんですけど、
はい、はいはいはいはい。
その中でどこがいいかとかっていうのは。
前でしょ
う。まあ、そうなんですけどね。
でしょ
言っちゃったよ。
あ、その話だったの？
結局、まあ、静か飛行機のその場所、中でも、前面の方がエンジンよりも前にあるので、ね、少し静からしいです。でも、まあ、だいたい海外に行ったりするような飛行機っていうのはそこにファーストクラスが、
うん、
ビジネスクラスが、
ちょっといいクラスがいますよね。
はい、で、だいたい後ろの方が、こう、エコノミーの皆さんが座るようなとかっていう感じになってるらしいんですけど、やっぱ後ろの方はどうしてもうるさかったとか、う
ん、
ちょっと揺れがこうあったりとか、らしいです。 ちなみに私はだいたい一番後ろから近い方を選んだりしてます。
あとさ、あれ僕よくわかんないんだけど、前から乗り降りだよね。
あ、そうですね。
だから、例えば前の方の席だと、うん、後から行って乗る、先に降りるみたいな、ね、うん、ね、うん、そういうメリットもありますよね。
た、
う
ん、だ私何回か乗ってると思うのが、荷物を預けてると、結局、一番最初に出ても、荷物が出てくるまでに、
はいはいはい。
こうやって待たないといけないんですよね。
そうそうそう。
となると、うん、別に一番前に座ってる、早く降りたいっていうメリットは、預けてる人はあんまりないかな。手持ちならすぐに降りれるかなっていうのは。
そうですね。でも僕、去年と今年と2回、2、3回、飛行機使って行ったんだけど、その時は、やっぱり全部手持ちにしましたね。うん、その問題があるので。
だったらもう前の方に
座って。ちょっと帰れるでしょ、外ね、行けるじゃないですか。
そうです、そうです。
だから。
私とかは、子供とかがいるので、こう、あやしたりするときに、すぐに、こう、トイレのあたりの、こう、ちょっとした、
はいはいはい、空き地。
空き地。
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 空き地ね。はいはいはい。
あそこにすぐパッと行けるっていう部分で、ちょっとこう、私とは一番後ろの方に座ったりするんですけど。
あ、でも一番後ろだとなんか、なんだっけ。車椅子じゃないや。ベビーカーが多か。
あ、ベビーカーは、ベビーカーはもう、
中はダメでしょ。
そうですね。
あとあれか。背中が倒せる倒せないとか。
ああ、そう、それでも一番後ろの人は、まあ気にせずできるかもしれないですけどね。
あ、いや、倒せる角度がなんとかとか、あとなんか非常口の近くだとなんか、
あ、いろいろなんか、
係をしなきゃいけないとか、ね、
お手伝いしてくださいとか。
ありますよね。
で、まあ、私乗ってるのは結構 JAL が多いんですけど、JAL は、その、J クラスっていうのと、
前の方ですね。
まあ、一番前の、座席はちょっと広いのと、ね、普通のエコノミークラスがあるんですけど、はい、その J クラスとエコノミークラスの、その境目、のエコノミークラスの座席が結構足の幅がこうあるという。他の座席よりも広いと。
まあ、わかるわかるわかるわかる。
あそこは狙い目なのかなと。
新幹線もそうね。
お、新幹線も？
一番前ってちょっと余裕があるじゃん。
ああ。
僕ね、一番前好き。
という感じで、
はい。
座席によってもちょっとこう幅があったりとか。静かだったりとか、うん、まあいろいろ皆さん好みもあると思うんですけど、うん、まあ私はよく、翼のちょっと後ろめに座って、で、窓際に座った時は、こうエンジンを見ながら、着陸するときに逆噴射をしたりするので、ちょっとこうエンジンとこうカバーがこう動いたりとか、
機械的なところ見てるね、
はい。機械的なところを見るのもちょっと好きだなっていうのもあります。
はい、はい。
ということで今日は飛行機の話でした。
今年も、最後まで持ちましたね。
うん、ね、なんとか、ね。
ピカステが。
ね、来年また、持つかどうか。
ね、なんか暗い話だな今年持ったね。来年も持つかってどういう。
来年も持たしましょう。
言葉が違う。勢いが違うだけの話で、うん、言ってる内容。なんか来年に向けてなんか、ね、
あれじゃないですか、帝国ホテルでの収録。
帝国ホテル
帝国ホテルのバイキングで収録っていうの。
大日本帝国なんちゃら。
前なんかそんな話したよね。
そうですよね。
映画の話かな。
映画の話は今日したけど。
違いますよ。
今日じゃねえよ、前回。
ピカステの公開収録、うん、公開
公開収録。
公開じゃない。野外収録。
野外帝国ホテルに行ってる何その
スタジオを出ての収録を。バイキングにしましょうっていう話を。
バイキング食べながらやりましょうって話を前にしたねって。う
ん、ああ、じゃあ今年の来年の抱負としては。
うん、プロデューサーのぶさんのおごりでっていう。
プロデューサーのぶさんのおごりで、食べながら、うん、食べながら喋れないじゃん、そうそう俺たち。
ずっと食べるじゃん。
しかもさ、食べ放題とか言ったらさ、絶対にさ、食べることする宣伝するでしょ。
ソフトクリームがありますよ、きっと。
じゃあ収録なしにして食べてだけ行こうよ。
食べもいいですよ。
ホテルまで行ってさ、ソフトクリーム食べなくていいから他のもん食べようよ。
もっと近くで美味しいもん食べてもいい。
まあ、うん、まあ本当に帝国ホテルでバイキングするか分かりませんが、来年もよろしくお願いしますということで、今年最後、1年最後のご挨拶をして終わりにしましょう。
来年も聞いてください。 カズくんでした。
今年1年間聞いてくださってありがとうございました。来年もっとですねリスナーの方が増えるといいなと思っています。たくちゃんでした。
はい、皆さん今年もありがとうございました。無事250回を迎え200回に向けて、頑張っていきたいと思います。今後ともよろしくお願いします。ナセルでした。
超宗教コミュニティラジオ
ガステ、
良いお年を。
また来年。
超宗教コミュニティラジオピカステは毎月5のつく日に更新されます。ポッドキャストに登録してお楽しみください。番組では皆様からのお便りを募集しています。メールアドレスピカステアットマーク gmail.com までご感想やご質問などお寄せください。お待ちしています。